東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
十二正経一通り終わりました。今日から気経八脈の方に入ります。気経八脈に関してはとりあえず十二正経の基礎を把握するために、特にお腹とか背中の十二正経の経血の位置を把握するために、まず督脈と任脈についてで最初に紹介しました。例えば督脈の場合は横に膀胱経の経血で、任脈の横に腎経、胃経の経血があります。督脈任脈の経血まず最初覚えとけば、他の正経のお腹とか背中のところの経血の位置把握することができます。そのために督脈任脈を最初に紹介しました。これから気経八脈の中の残っている6つ、小脈、大脈と陰陰脈と陽陰脈、陰陽脈と陽陽脈を話していきます。まずこの気経八脈に関する理論なんですけれども、最初に紹介されたのは黄帝内経という本があります。黄帝内経の中では、黄帝内経自体は一つの学者の書物ではないんですので、複数の書説集めた集大成したものです。だからそういう意味では気経八脈に関する記述もバラバラです。黄帝内経の中ではこの気経八脈に関する記述っていうのは主に祖門の骨空論、督脈のところ、任脈のところで紹介しましたんです。でも督脈と任脈に関する記述では、あと霊数の本有編と永気編の中でもこの気経八脈について紹介しています。あと任脈の場合は五音五味編の中でも紹介されています。小脈に関しては祖門の骨空論の中、あと異論と虚痛論、虚って上げる、痛って痛いで、異っては萎縮の異です。その中で小脈についての記述があります。あと霊数の中では道有編、道では道士の道、有では輸血の有、輸出の有です。あと逆順悲壮編、非と肥満の非、相手は相心の相です。逆順悲壮編の中で小脈についての記述もあります。あと霊数の中の永気編の中でも記述があります。陰陰脈と陽陰脈に関しては使用論、死っては刺す、陽っては腰、祖門の使用論の中で紹介されています。陰陽脈と陽陽脈に関しては、陰陽脈は霊数の脈動の中で紹介されています。陽陽脈に関しては霊数の寒熱病っていう症の中で紹介されています。でこれはまず最初黄帝内経の中で紹介されています。でその後黄帝内経よりもうちょっと後で出版された南経があります。で南経の中ではこの気経八脈に関してもっと詳しく紹介されています。どこからスタートしてどこから終わる流れの分布について、あと具体的な機能とか病状についても詳しく書いてあります。ですから後世の気経八脈に関する認識では基本的にこの南経に基づいていると言われています。南経の第27、28、29難の中でそれぞれ気経八脈の機能と流注、つまり分布とか、どこからスタートしてどこで終わるとかで、あとまた病状について紹介されています。あとこの気経八脈に関する記述ある本というのは秦の時代、秦の時代って今からで約1800年前、1700年前の時代の新旧交乙経という本があります。新旧に関する詳しく紹介された本があります。その本の中で別の本、黄帝名湯経という本から気経八脈の経血について詳しく引用した記述があります。この黄帝名湯経自体はもう存在してないんですけども、ただ新旧交乙経の中ではその記述ちゃんと転載されて残っています。気経八脈の具体的なツボについてちゃんと詳しく書いてあります。 明の時代、李自身という本草項目という本を書いた方がいます。でこの方は医者でもあって修行者でもあります。気血八脈講という本で書いてあります。その本の中では気血八脈に対する具体的な機能とか流中とか経血とか病状とかについてもうちょっと詳しく書いてあります。以上、気血八脈に関する記述、出典はどこにあるかというものに関するご紹介です。徳脈と任脈について以前の内容を聞いていただければと思いますけども、大脈を話します。大脈っていうのは霊数の軽蔑という章の中では大脈の流れどういうふうに書いてあるかというと、人家の軽蔑と一緒に上に上がってきて膝裏のところで膀胱家と合流して第二腰椎の腎腰あたりまで上がってきて、でそこから分かれて腰の周りぐるっと一周すると書いてあります。じゃあこれに対して南家の28難の中では大脈についてどういうふうに書いてあるかっていうと、脇腹12番と11番の肋骨の前あたり、そこに肝気の小門というツボがあります。そこからスタートして胆気と合流して胆気の大脈と五数と井戸という3つのツボ、そこを通ってお腹と腰ぐるっと一周すると書いてあります。気血八脈項も南家に基づいて書いてあります。小門11番目の肋骨の前、そこからスタートして胆気と合流して大脈五水道を通ってお腹と腰のところをぐるっと一周します。じゃあこの大脈の役割としてはどんな役割をするかというと、他の経脈で全部縦の、経では縦のラインですから、十二正経もそうですし他の気血八脈も全部そうなんですけども、みんな縦のラインです。この縦のラインを束ねるという役割というのは帯って書きますけども、これは大脈の役割と書いてあります。この大脈の経血はまず胆経の大脈と五数と井戸という3つのツボがあります。この3つのツボというのは大脈のツボでもありますし胆経のツボでもあります。あとは足の輪球、足の輪球というのは外くるぶしの前にありますけども、これは胆経の4番目のツボではあります。この足の輪球というのは八相穴の中では大脈を動かすツボとして知られています。大脈の気が病んでいる場合はどういった症状が出るかというと、腰周りちょうど肋骨と腸骨の間の骨のついてないところぐるっと一周します。で全部大脈を支配する領域ですので、ですから大脈の気が弱くなってくるとこういったところに水が溜まりやすくなります。腰周りに贅肉増えてきます。いわゆる脂肪細胞がどんどん増えてきます。あとお腹腫れたり痛いとかそういった症状になったり、あとおへそを中心に腰周りぐるっと一周するという痛みの場合はこれは大脈の滞りです。大脈腸骨から下がってきて下腹のところで横通るわけですので、女性の場合は織物が多いという症状も出やすくなります。ちょうど腰周りぐるっと一周して帯状疱疹出た場合は大脈の滞りによるものと考えられます。でその場合は大脈の動かすツボというのは足の輪球ではありますから、ですから腰周りの大脈の滞りがある場合はこの足の輪球を使って取ってあげると非常に有効です。例えば私のお客さんの話なんですけども、帯状疱疹になった後に、まあ一応帯状疱疹自体は治ってますけども、ただ腰周り黒ずんで皮膚の色を変色してますし、あとそこで触ると痛い、ヒーヒーして痛いんです。それを施術して足の輪球を使って、で痛いところで緩めてあげると、何回かやってるうちに痛みは消えますし、色も綺麗に戻ってきます。ですからという腰周りの帯状疱疹がある場合とか、あるいは大脈による腰の痛みとか織物が多いとか、そういった症状の場合は足の輪球をよく刺激してあげた方がいいです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。また この講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。